Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年11月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のゲストはおなじみのこの方です。
はい、皆さんこんばんは。同志社女子大学の影山孝彦です。
はい、というわけで影山先生に今回はドラマクラブということで、ちょっと間が空いてしまいまして。
いえいえ、とんでもない。
いつもワンクール終わったら、9月までのクールだったとしたら10月にお越しいただいてるんですが、
はい、
この年は、今年といいますかコンクール、
はい、
10月がバタバタしておりまして、11月の後半になっちゃいまして。
忙しいもんね、隅田弁護士。
しかも先週私、この番組で来週はアダンチの2人と、
はい
はい、それと新宿野戦病院、
はい、
課題ドラマとして、
はい、
お話してたと思うんですが、
はい、挙げさせていただきましたよ。
申し訳ない、メールいただいてる方もいるんですよ。新宿野戦病院を話すことを前提にラジオネーム沖田虎丸さん、いつもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大阪男性40代の方なんですけども、はいはい、感想を聞かせくださいとかいうことで、はい、新宿野戦病院のことを書いてくださってるんですが、この1週間申し訳ない、見ることができず
一話も
新宿野戦病院に関してはそうですね。
いいドラマよ。またゆっくり見て。
またゆっくり見ます。うん、はい、はい。これもキャリーオーバーということで。
キャリーオーバー。キャリーオーバー多いな。
多いんですよ。トライツーバーさんもちょっと3話で止まってます
ね。あ、3話で、はい、?3 話でな。
まだ女学校行ってるんですよ。お見合いとかしてね。
トライツーバーさん子役時代がないからね。幸いだから伊藤沙莉さんの姿は見てるわけ。
あ、見てます。はい。
ね、
はい、まだ全然司法試験がどうしたとか話も出ていない。
リスナーの方々もなんか聞いたよ、読んだよ、はい、だから隅田弁護士にぴったりなドラマですからとかっていう声もありましたな。
もうプレッシャーかけないでください。
ごめんなさい。いいんです、いいんです。
本当に、努力はしてるんですよ。
はい。どんなどんな。ね、
今週1週間で私は、だから団地の2人、
はい、
10話。
10話も、あ、そう、10話あったか。そう、10話あったな。
しかも NHK で、
そうです
ね。CM ないから、はい、民放のドラマも長いですよね、1話が。
長いですよ。
だから50分丸々。
賞味長いです。
賞味に50分じゃないですか。
うん。うん、
その民放のドラマやったら40何分。
数分になるね。
になるでしょ。
うん。
それを一気に、しかもこの1週間でというよりも、むしろこの週末だけで一気に、
はい。
全部、本当に早送りすることもなく。
あ、一点数倍なく。
はい。
うん。
そうです。1倍で見ましたよ。
1倍でね
1倍で。
でも面白かったでしょ。
面白かった。まだ後ほど、たっぷりお話したいと思うんですが、いやー、素晴らしかったです。
あ、よかった。これ僕、はい、早々に言ったよね、すみちゃん、団地の2人で。
そうなんですよ。
すみちゃんハマるよって。
で、記事も書いてらっしゃったんで、毎日新聞の連載でね、
はい、
読むんじゃない、見なあかんなと思ってたら、まあ、素晴らしかったんですけど、まあ、だから僕が新宿野戦病院を見なかったことよりも、むしろその頑張って団地の2人を見たことを評価していただければな。そういうふうに考え方を変えたら、
もちろんですよ。責めちゃいませんよ、僕は。
生きていくの楽しくなるんじゃないかなと。
そうです。
みんなね、SNS 見ても攻撃してばっかりじゃないですか、いろいろとね。
そうそうそう。
そういういいところを見てね。
本当、本
当。はい。しかも、まあ、私のね、自分を正当化すると、例えば今週ね、
はいはい、
週末に、
はい、
七五三の、そういうお祝いというか、そんなもん やりつつ見たことを評価してほしいなと。
お嬢ちゃん、七五三
でね、しかもそれ前やったんですよ。
はい。
前、で、地元の神社行って、で、写真館で写真撮っていうこともやったんですが、私ね、妻の実家に住むマスオさんで、
はい、
で、妻のにはお姉ちゃんとお兄ちゃんもいて。
お姉ちゃんとお兄ちゃん。
それぞれ子供がいて。
はい。
ね。で、妻のお母さんからしたら全員を集めてね、
はあ、
そういうで、妻のお兄ちゃん、長男の子供ね、また長男なんですけど、
はいはい、
が3歳かな、 うん、あ、5歳か。ごめん。男やから5歳や。男やから5歳。5歳な。七五三のお祝いを。
男が5歳
や
な。
で、それをと、うん、おね、もしたいし、その時にうちの娘7歳で一緒にしたいと。で、七五三関係ないけれども、小学校2年生の長女の息子も、家族全員ね、だから自分の孫全員集めて、その七五三の格好をさせて、写真を撮りたいという悲願があったわけですよ。
わかる。僕も今年おじいちゃんだったからね。
そうですよ。
その気持ちわかる、わかるよ、わかる、めっちゃわかる、
うん、それだからそういう思いがあって、うん、だから何回も七五三のやってるんですよ。まず一旦そのうちの娘が7歳で、うん、うちの親で、妻の親、うん、で我々家族で、はい、その、まあ、七五三神社も行って写真も撮ってやったんですが、うん、それとはまた別途、
はい、
そういうイベントがこの週末にあってね、
それはお疲れ様でした。
その合間をか、ね、かいくぐっての10話を評価してほしいんですよ。
素晴らしいです。はい、よく頑張りました。
ね、なんかごそごそごそごそね、はい、して、うん、すぐに事務所行って、今事務所に大きいテレビ置いてるから、
もうあんま仕事やもんね、すみちゃんも。
そうですよ。ほんで、まあ、そのテレビも見て、うん、っていうような形でやってね、うん、そういう、その中での10話見切ったという部分を、う
ん、まあもうもちろんもう最大評価しますし、でも誰であれ、はい、面白くないドラマってもう見たくないよね。
だから、だから楽しんで見られました。
その僕もすみちゃんに褒めてもらえたのは、はい、これが面白いですよと。
やっぱりね、
早くから進め、
ね、ドラマは本当に見なあかんなと思いましたね、は
い、いつも言ってくれてるよね、
ドラマは。で、もう、
いいドラマをね。
いいドラマは、うん、で、本で実際、貝上山先生とこの企画をやるようになってから、毎回面白いですし、はい、他方で、見んでええ番組もあるなというのはね。
まあまあまあ、あります。そのジャンルを問わずあります。
ありますね。
ございます。
なんか、これはあくまで私の意見なんか、
もごもご。いや、言うやな。言わないのかなとか言うねんな。言うねんな。言うて、受け止めるよ。
在阪局のね。
はい、在阪局の。
ニュースかバラエティかなんかわからんような番組であったりとか。
すみちゃんあんなん嫌いなんやな。
正直、まあ自分が出てたこともあるんですけど。
あ、そうですよね。
とは、なんかね、あまり好きじゃないなって、特に改めて最近の風潮として思うし。うん。
東京のね、同僚の先生が、はい、やっぱり大阪ローカルの番組は、何かこう、なんか依頼とかね、まあ、番組を問わずですけど、はい、これを解決してくださいとか、はい、まあ、ナイトスクープみたいなのが代表格ですけど、はい、いろいろまあ、類似番組があるじゃないですか。で、まあ、解決しますとかっていうときながら、笑いで終わらせるじゃないですか。ね、パターンとして、はい。それがやっぱり東京の方は嫌いみたい。
ああ、そうですか。
しっかり依頼してるんやったら、しっかり解決してくださいと。
そっちの観点からも腹立ってると
。腹立ってると。もうなんかお茶を濁す番組が関西は多いって言ったら、いやいや、先生、大阪関西人はそれが好きなんですよって言ったら、それが先生わかりません、私、とかって、女性の先生ね。
で、関西、まあ、関西に限らないかもしれないですけど、うん、最近テレビの作り方として、その報道じゃなくて、制作、うんが、はいはい、バラエティを担当しているところが作る番組の中ででも政治的な話題も触るっていうの多いでしょ、
はい、多いです。
で、そういう場合の正直まあ自分の実体験としてね、うん、作ってらっしゃる人が思いのほか知識がないことが多いんですよ、
う
ん、
ああ、なるほど。例えば事例がございます。
事例ありますよ、はい、私に何かコメント、最近もそういうのはしてないんですけど、うん、コメント求められるときに、うんうん、本当にもう民事と刑事の違いも分かってないんですよ。民事の訴訟なのにこの件に関して有罪になりますかみたいなことを言ってくる人が作ってるんですよ。
それはいかんね。
ね、最低限のそれはもう、うん、強要というか、そう作る人にとってのね、うんうん、そうだったとしたらそこはいじったらダメだと思うんですよ。
はい、
うん、はい、その部分はね。
そう思います。
だからそういうことが結構あるんですよ。
ありますね。
番組によっては。
ありますね。
これ僕が全く適当なこと言ったら、うん、全て間違ったこと放送するぞみたいな場面に出くわすことあるんですよ。うんうん、在阪の番組って。
あります、あります。
だからうんうんうん、そこの作り方っていうのは、うん、
ありますね。まあ、在阪とおっしゃったけど、だから在阪に限らないかもしれないし、だから僕もね、たまにそういうコメントで、ね、VTR でとかね、生でというコメントを求められることありますけど、すみちゃんと同じ感想を持つし、でも番組によって、あるいは担当者によってしっかり勉強してるなっていう人がいたりとか。
もう、うん、そこは全然、人によって違ってくると思うんですけど、うん、中にそういう方がいらっしゃって。
いますね。います、います。それは本当にいます。
僕、だから事務所でね、一回、うん、 わざわざに、説明してください、教えてくださいって来られるのはいいんですよ。
はいはい、
もう何年も前ですけど、
はいはい。
でね、2時間ぐらいかけて説明して。
は
あ、で、要するにって言うて、向こうがまとめたことが全て間違えてたんですよ。昼ご飯も取ってですよ。
取ってあげた。取ってあげた。
取ってあげた。うん、昼時、昼飯時来られたから。
そんなせんでええよ。
で、それもして、で、食べてましたわ。そいつは。食べた上で。
そのお金を出せっちゅう話やな。
まあまあまあ別に。
局の人間
は。いや、まあそれはいいんですけどね。僕は、そんな別に。
まあまあまあ、まあ、娘ちゃんはそういう。
だから、それで、もう、さすがになんかガクッとしましたよね。いや、違うやん、みたいな。何の話題かも忘れましたけど。
それバカやん。要するにバカやん。
う
ん、
その要するにの要約は全て間違ったことがあったりするから、うん、まあそういう脆弱な作り方をしてるのは否めないかなと思うし、うん、今ネットで結構話題になってる、ね、兵庫県知事選をめぐる、選手も話してましたけど、まだ全く違う問題が新たに報じられてて、そのネット戦略を担当してた織田さんという、織田さんって言うんですかね。
織田楓さん、
ね。なんか女性のことが SNS で話題になってて、で、それに関してもちょっとね、来週またカミソリ負け弁護士軍団で、
お楽しみに。
はい、話するんで、ちょっとそう公職選挙法の中身とかも詰めて話、来週したいなと思うんですけど、例えば、ね、その織田さんの件に関しても、ね、そういう一般紙の新聞の記事で、そういう SNS で、いろいろ、まあ、担当してて、もしそれが優勝で請け負っていたとするならば、
はい、お金払ってね、
それならば公職選挙法に違反するという疑いが SNS で指摘されているという記事を新聞が書いてどないすんねんって思うんですよ。
これは良くないよね。
良くないです。
自分らで主体的に記事にしないと、
言うてますせみたいな。
そうそう、
しかも SNS が言うてますせって。
そうそう
ね、
いや新聞もね、だから SNS 頼りですよ、
割と最近。多いですよね。で、特にスポーツ新聞の、まあ、その紙に載るんじゃなくてネットのいわゆるこたつ記事みたいな、そういうのが多いですよね。SNS でこういう声が上がったとか、だから、だから各言う私もそういうのを取り上げたりすることもあるんですよ。
それはいいじゃないですか。
それはね、ただそういう新聞が、そういう SNS がこういう指摘をしているみたいな記事をが、相次いだとかっていうことを言うのはもうね、ダメだと思うんですよね。
だから上げたり下げたりでね、恐縮ですけれども、その新聞とテレビと比べたときに、まあ取材依頼がある、コメントを求められる、だから電波メディアと活字メディアね、どっちがやっぱりしっかりと取材をし反映させるかって言ったら、やっぱり活字メディアの方が信頼できる、僕はだから映像メディア、電波メディアの出身ですけど、あ、やっぱりしっかりしてるなというケースが多いけど、でもスミちゃんが言うように、なんかちょっと荒いなっていうケースに出くわすし、からさっきおっしゃったまさに要するにって、メディアの人間ってせっかちやから、なんか要するにってまとめたがあるんだけど、あれもう大体要するにっていう人間はなんか好きじゃない。
いや、失礼な話だと思うんですよ、あんたが2時間話したことって結局この10秒で済むでしょっていう話だ。
そう
要するには、ね、
そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、あれは失礼ですよ、だからメディアの皆さん、まあ、後輩の皆さんが多いですから、要するにはやめた方がいいと思いますね。
でもそれ僕の友達の坂上さんっていう講談社の編集者、
ビデオ
編集
者いらっしゃるんですが、
彼とあと何人かで飲んでた時に、もうだいぶ昔の話、10年ぐらい、10年近く前かな、でその時に、いや結構でもね、話があっちゃこちゃ言ってたんですよ、でその整理役みたいなのをもう編集者の佐賀なのか、まとめてたんですよ坂上さんが。
柔らかい人やからね、
これがこうでこれがこうでこれがこうで、でまあ要するに的なことやってたら、まとめんじゃねえってそこにいた人が、いやもう編集者かしゃあないやみたいな、なんちゅう怒られ方や思って、まとめんじゃねえって言われたことは僕はもう目の当たりにしましたね。
なるほど、
確かにだからそうなんですよね、頑張って例えばね、これから90分2人で喋るわけで、それを今日の話は要するにってなんか ね20文字ぐらいでまとめられたら、
そうや、
まあそれが合ってたらね、それはそれで納得できるんですけど、
いや佐山ディレクターがもう見出しつけるなり、それは大事じゃないですか、だけど喋ってる内容ね、そんなに、そんな薄っぺらい形でまとめんなよっていうケースが、よくよくメディアでありますよね。
あるし、
あります。
で、その趣旨を取り違えてるのもあるやろうし。
ありますし。 ありますし、
そうですよね、
大いにあります、
うん、だからよくあるじゃないですか、現代国語の問題で、タイトルをつけるならばとか、込み出しをつけるならばとか、
はいはい、
あれってよく考えたら失礼な話ですよね、うん、その
筆者が言いたいことを50字以内にまとめなさいとかね、
とかね、
うんうんうん、あれよくすみちゃん出るやん、その出展された、はい、作家の方が問題を解くと、そしたら50点ぐらいしか取られへん
で、ね、よくネタになって全然違うからっていう、う
ん、僕はそんな50字でまとめたら全然、ね、この答えと違うみたいなね。
でかつね、うん、国語の現代国語の問題で、うん、今もセンター試験ではないか共通テストっていうんですか、うんうん、だったりとか、あるいはそういう各大学の問題出るっていうのは、うん、僕はその作者からしたらちょっと恥ずかしいことかと思うんですよ。結構あれってなんか大学の入試に出題されましたとか、
はい、
転生人語って自慢げに言うじゃないですか。
あ、最新もいつも自慢げに言う
てるな。ただそういうね、主題が、例えばそれが五択の問題になって、うん、誰もが解ける問題だったら、問題に出題されないわけですよね。迷うからこそ出題されるわけでしょ。ってことは、そのね、言いたいことがはっきりしてない文章を書いてるってことでしょ。要するに。あ、また今、要するって言いましたけど。
あ、いや、いや、要する言ったけど、まあ、それは全然いいよ。だから、スミちゃん独特で今のは考えやね。
と思うんですよ。
考えやね。
その主題がわからん。
なんか、ある種難解な、
ふんわりしてる。一読了解な。一回読んで、あ、この論旨はこうやと、うん。言いたいことはこうやっていう文章やったら、現代国語の問題として成立しないわけで、わ、うんうん、かりにくい文章を書いてるっていう。
まあまあ、ある程度それは当てはまるかな。
ことなん
かもしれんな、うん、ありうるかもしれん、まあ、ぐらいの、すみません、半分ぐらいの共感でごめんなさいだけど、いやでもね、だから団地の二人なんかはさ、
はい、
だからあれはだからあれもでも難しくない？あれを、まあ、原作あるやん、
はい、あ、原作あるんですよ、ね、
原作
が小説なんですよね、
芥川賞作家の方ですから、
ね、はい、
だからあれもだからそんな難解じゃないよ。全部はごめんなさい、読んでないんですけど、はい、コラム書くときに参考にと思って、はい、ある程度読んだんですけど、難しくはない。難しくはないけれども、はい、深いよね。
そこで言わんとしてることを。
そうそう、深いでしょ。
汲み取ろうとすればっていうことですね。
半分共感ってのは、ああいうのも問題になりやすいからね。
ああ、そっかそっか、うん。そういうパターンもあるから。
小説とかね。
うん、でも、影山先生、すごいなと思うのが、その原稿を書くってなったら、はい、まあ、ドラマのことを書くにしても、それが、ね、原作の小説があればそれもちゃんと読んでからっていうのは、
そうですね、漫画もね見ますね、それはまあなんか礼儀かなと思うよね。
いや、だからその、してもらうそう、さっきこの収録する前のお話ししてて、すごいなって思ったのが、はい、今日もね、この収録の日、ABC の番組審議委員をなさってて、
はいはい、
審議委員長
あ、ありがとうございます。
いらっしゃるわけですよね。
はい、ございます。
で、その審議委員長で、今日その審議会があったって聞いてたんですけど、はいはい、で、その役職ついてらっしゃるから、うん、その前に先週私話したと思うんですけど、うん、ABC ラジオ祭り、はいね、はい、ABC ラジオ祭りも顔を出してはったと、お客さんとして
行きましたよ、ちゃんと。
それを言っといたら、この間行きましたよってちゃんと感想も言えるわけですもんね。
そうそう、 ABC のバッジも缶バッジもこうだそれはなんかいかにもみたいな感じがしたから今日は言わんかったからな。
あ、そうですか、うん、それをつけていく感じじゃないですか。
いやじゃあつけていこうかなと思ったんや、思ったけど
窓川博士さんが246バッジつけるから
ごとく、あれはビジネスやからな。あれはビジネスやから、
あれはやってらっしゃいますからね。
そうそうそうそう、だから言わんかった、やっぱりそれはね、はい、10年前やったら言うてたやけどな、は
い、
う
ん、あ、でもちゃんと言ってっていうのを、
スミちゃんの晴れ姿見て、
ね、土曜日ですよ、1日目
土曜日です、
来てくださってた、
はい、土曜日です。い
や、全然気づかず、
すごい人やったね。
すごかったですね。
KBS で言うのもなんやけど、ね、まあ言うてんねんもん、
言うてます
言うてるからな、
すごい人でしたね、う
ん、ねえ、うん、2日で7万人って言ったよ。
7万人って、まあだからその数え方がどういう数え方なのか。
これはまた深読みしたらあかんのちゃう？
まあ私の好きなプロレスでも主催者側発表は、うん、ここに何万人入るみたいなことがあったりもするんでね。
そうそうそうそう。
まあ、どういう、
うん。まあまあ、そこは ね、ファジーにしといてやけど、はい、でもすごい盛り上がりで。
公式発表は7万人、2日で。
2日で7万人って言ってた、ABC の人が。
うん。
うん、
それはもしかしたら私も2回行ってるんで、2日に分けてね、うん、私を2人として数えてるかもしれないし。
いや、それは数えていいのよ。
数えていい
あれはだから、延べ人数やからな。
あ、そうかそうか、延べですもんね。
延べですか。
あ、じゃあ僕も2位として数えられる。浦川さんも2位として数えられる。
3万5千人が2日、共に来てても7万人や
から。あ、それは7万人ですよね。
延べ7万人。
はいはいはい、
うんうん。
あ、そういうことか。
そういうことですね。でもね、ラジオだから、ね、ABC に限らず KBS もそうだよね、はい、MBS も OBC もですけど、なんかね、FM ももちろん元気ですよね、
はい、
なんか元気が戻ってきた感じがするけどね。
戻っ てるんですかね、まあ聞きやすくはなってますよね、スマホ、うんうん、誰もがスマホは持ってるから、はい、ラジコで聞こうと思ったら、うんうん、ね、聞けるっていう状況なんですけど、うん、
メールでだから送れるじゃない、
あ、いろんなメッセージが、ね、だからそのハードルは低いですよね、はいはい、昔だとハガキで、
そう、ファックスで、
ファックスで、やっぱりそこってね、なかなか、
そう、
うん、思い入れがかなりないとそこまでいかないですもんね。ね、
そう、ハガキ、え、いくら今65円か、え、じゃあ80円か、80円
高なってますよあれ、
ね、80何円、ま、ごめんなさい、いか
れる、え、80何円がまた高なって、え、どうやった
いや、はがきが85円や、多分。
85円ですか
?85 円の
85円。
あ、85円。よかったよかった。
そうか、だから、85円で何かしらメッセージ送るのは、
重いよね。結構重いよね。
そうですよね。
すみちゃん、ラジオに、はがきとか書いてた？
書いたことないです。聞いてても僕は完全にサイレントリスナーでしたね。
僕もやね。
あ、そうですか。
うん、で、
学生の時も聞いてらっしゃったわけですよね。
やんたん毎日聞いてるやん。はい、で、まあ、いつも話してたのは結構ね、はい、あの頃みんな聞いてたから、で、ハッピートゥデイっていうコーナーがあって、はい、で、かからない、今日もかからないから、まあ、かからないから喋れないよなとかって思うやん、はい。ね。で、一回かかってもうて、かかってもうて、はい、すぐ切った。
もったいない。
もったいない、もったいない。だから、ゼロですよね。で、ハガキもファックスも送ってないし。
僕も一回もラジオは出したことがなくて、
うん、
でも、その、僕がずっと聞いてたサイキック青年団が終わる終わるときは終わるってなってショックを受けて手紙を長文の手紙を誠さんと竹内先生宛に送って、
いやすごいじゃないそれ
なんですよ、ほんでそっからもうそれ番組に呼んでもらうようじゃなくて、もう完全なる指針ですよ、一方的な思いを、
は
あ
は
あ、私はあなた方のラジオを20年聞いてどんな思いで聞いてたかっていうのを本当に便箋10枚もっとかな書いて、
すごい、
そしたらでもその時僕が弁護士になってオールナイトニッポンあるやってて、ほんでそういうことも含めて書いたからかもしれないですけど、お二人からお返事いただいて、そっから
返事来た、
そうなんですよ、別々に、ほんでそっから付き合いが始まってお二人と個別に交際するようになってっていうのが今に至るんですよ。誠
さんも竹内先生もやっぱり素晴らしいね、返事はなかなか書かないよ、
でも
返事
手紙じゃないですよ、で自分の連絡先も名刺かななんか見てたから電話がかかってきました、その、
いや電話がかかってきた、
電話かかってきましたね、
それの方がすごない、
はい、
どんな相手かも分からへんよ、
あ、まあ、だからその自己紹介はしてましたよ、どういう、
いや自己紹介って自分でしてる自己紹介やろ、
あ、そうですそうです、
だから電話した先がどんな人か分から
ない、まあまあまあね、だからそれでお二人から電話かメールアドレスも書いてあるのかな、なんか、うん、竹内先生はメールやったかな、孫さんは電話だったと思うんですけど、
詐欺集団かもしれんよ
そんな手の込んだいないでしょそんな、まあね、わざわざ10年間の思いを書いて、だからそういう感じで、ネタとかそういうの書いてない分、思いを込めて書きましたね。
でもごめん、一緒やなじゃなくて、すみちゃんはそうしっかり書いてるわ。
でもそれはそんな本当に、また特殊なね、番組宛てとかじゃなかったんで、書きましたね。
学生にもね、手紙は大事やでって、手紙を書けようって定期的にね、授業で言ってるんですよ。で、NBS に入ってからは、タレントさんを口説くときにね、もうめっちゃ超がつく売れっ子に絶対出てほしいときに、泊まってるホテル分かるから、そこに手紙を書いてね、ぜひあなたに出演してほしいとかいうのは、何回か成功したことある。
ああ、そんなされる
んですか、ね、うんうん、でもそれは仕事としてからやらしい。
それはフロントに託すんですか、
フロントに託す。で、NBS の名刺も渡す。はい、で、まあ、割と、大阪市内とか遠別の近くのホテルだから、ホテルマンの方はもう知ってたりするからね、で承知しましたって言って、ほな本人からというかマネージャールートでね、いい返事が来たりとか、でもその何倍ももう無視されるんですよ、だから教え子たちには無視されて当たり前やけど、会いたい人がおったらその送れと手紙を、そしたら100通送って1通バーンと来たら、それで君の将来が決まるかもしれないやんかと、っていう言い方はねしてます。
やっぱりなんか大事な時は僕もそうですね、手紙書いたりしてますかね、うん、その司法試験受かった時も、うん、その巨人師匠と何年間か、うん、また連絡取ってない期間があったんですよ、一回だから弟子辞めてからずっと取ってなくて、
あ、何年も取ってなかった、
取ってなかったです、年賀状とか送ってたんですけど、うんうん、直接会う機会もなくて、うんうんうん、でそっから師匠が50歳の誕生日の時に誕生会に兄弟子を返して呼んでもらって、うん、でその時はどうしても会いたくて、で司法試験もずっと落ち続けてたんで、だから会いたいなと思って、はい、で会ったらすごい喜んでくださって、うん、っていうのがあって、でもただそっからまたなかなか時間かかって、年賀状は送ってたと思うんですけど、
はい、
だから会うのが恥ずかしくて、 頑張れよと言われた、言ってくださったんですよ。その、お前は大丈夫やみたいな言ってもらったけど、まあ、何を根拠に言ってるか、まあまあ、でもすごい、嬉しかったんで、ただそ、なかなか受からないんでっていう時に、受かった時は、お手紙、もう、10枚ぐらい書いたかな、ずっとその、書いて、送ったっていうのは。ありましたね。だからそうまたすごい喜んでくださって、
それはあの返信なり電話なり何
か、あ、それはなんかまた おはがきでお返事いただいたかな、その時はみたいなことありましたね。
それは巨人賞嬉しかったよ ねきっとね。
で、僕嬉しかったのがそれを、そのね、年また年が明けて司法試験受かって、で新年会 もう今度は晴れていけるじゃないですか。
それはいきます。
その時にいろいろそのね、なんかね、大切なものをこう、あれなんていうボードに貼って貼ったんですよ。例えばなんかね、ちょうど当時なんか清志師匠が国会議員をもう、辞められた時、タイミングで、巨人師匠と清志師匠と新助師匠と三郎師匠で、なんか淡路島かな、どっか旅行行ってた写真をこう貼ってあるところと同じところに僕が送った手紙を貼ってくださってた。
めっちゃ嬉しいな、それは。
すごい嬉しくて。はぁ。っていうのありましたね。だからやっぱりこう大事なことは、なんかそういうね、今ね、今でも今日ちょっと LINE でやり取りしてますけど、手紙とかやっぱり大事ですよね。
うん、まあ、LINE でもいいんですけどね、いいんですけど、手紙ってやっぱり重量感があるよね。心の重量感というか。
うん、そうそう。で、弁護士になって独立したタイミングで、今度は新助さんにも手紙書いてっていうの、本にも書きましたけど、で、それも、はがきいただいてっていうのがあったんで、
新助さんも筆まめなよちゃんと。
その時もだからもうそれこそ巨人師匠が言ってくださってるらしいんですよ。あの時の隅で受かったらしいでみたいなことの話をやり取りしたわみたいなことは聞いたんですよ。でええ話やなってしんちゃんも言ってたわっていうのはあったんですけど、直接全くやり取りがない状況で、だからそれが15年ぐらい続いたと思うんですけど、司法試験受かって、長文のお手紙書いたらおはがきいただいてみたいな絵はがきをっていうのはありましたね。
今も大事にしてるんでしょ。
あ、それは置いてます、置いてます。
ええ話、なんか今日はなんかええ話のオープニングやね。めっちゃね、
いやオープニングちょっと喋りすぎましたけれども、はい、この後たっぷりと団地の2人、はい、これ別にね、団地の2人しか見てへんからそのドラマの部分を短くて済むようにその一緒に違う話をしてるわけでもないですかね。
そんな感じじゃない、なんか引き伸ばしたわけじゃないし、ね、はい、いつも通りだから。
ではないです、
打ち合わせなしでスタートしましたからね。はい、
今期のドラマクラブは、はい、はい、団地の2人、
団地の2人、はい、
ね、NHK のドラマを取り上げたいなと思うんですけれども、はい、何曜日に放送されたんですか。
何曜日に放送されたんでしょうか。はい、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。
すいません、なんか、厄介な質問しましたか。
もうね、終わった番組ですからね。はい、終わった。
日曜日10時。
日曜日10時。
日曜日の夜10時に放送されたというドラマで、まあ、オープニングでもお話した通り、全10話ございまして、
はい、
私はこの47歳の、
はい、
今のタイミングでドンピシャなドラマでしたね。
でしょうね。
はい。
でしょうね。
まあ、これから喋ったら分かっていただけるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、この団地の2人というドラマは、主人公は、まあ、お二人、キョンキョンと、
はい、
小林さとみ、
さとみさん。
さとみさんなんですけれども、
うん、はい、
お二人とも、まあ、55歳の独身。
そうですね。
で、団地の二人というだけあって、団地に住んでらっしゃるわけですよ。
はい。
で、二人とも、キョンキョンの役名は、はい、ノエ。
ノエ。
太田ノエ。
そうですね。
なんですよね。
はい。
で、あだ名がノエチ。
そうですね。
はい。
はい、
で、小林さとみさんが、なっちゃん。
なっちゃん。なつこ。
なつこ。
はい。
で、あだ名はなっちゃんで、で、この、キョンキョン演じるノエチと、小林さとみさん演じるなっちゃんっていうのは、その保育園の頃からの幼馴染
みたいですよ。
もう半世紀の友達。
そうですね。本当に本当に半世紀、50年。
はい。で、団地に今2人とも住んでて、で、親と同居という設定で、小林さとみさんの方は一人で住んでるんだけれども、うん、お母さんがいらっしゃって、はい、おばさんの介護で静岡に行ってて、今は一人で団地に住んでます。
そうです。
っていう。で、キョンキョンの方、ノエチは、お父さん、はい、お母さんも、あの人が、はい、岡光子さん。
岡光子さんがお母さん。
岡光子さん、おばあちゃんになってましたね。
おばあちゃんでしょ。
おばあちゃん役なんですけど。
だからおばあちゃんの年齢って言ったら失礼かもしれませんけど、76歳。
で、 僕が子供の時ドラマを見てると、うん、お母さん役ですよね当然ね。僕が子供やったから
若々しかったね。だから
その時の お母さん役はもうおばあちゃんになってるんですね。
そうよ、だって隅田隆平が何歳よっていう話やからな。
そうなんですよ、もう完全に、うん、岡光子がおばあちゃんなんですよ。
そうです、
そのことにもショックを受けたんですよ、はい、僕ずいぶんドラマを見てなかったんで。
確かに岡光子さんを画面上見るのも久しぶりやったわけだ。
岡光子うわおばあちゃんやって思って、
ね、
で、はい、橋爪功さん、うん、橋爪功は前からおじいちゃんだと思うんですけど、
橋爪功さんは変わらんもんな。
変わんないですよね、
何十年もな、うん、なんか変わらん感じ、ね、
変わんない感じ、うん、とはいえ橋爪さんも喋り方が、うん、まあその役柄に合わせてらっしゃるのか、おじいさんの喋り方に前よりも前からゆったりとしたお話の仕方でしたけど、
なってますね、
またもっとゆったりと、
なってます、
よりゆったり喋ってらっしゃるかなと思うんですけど、
橋爪功さんが、何歳だね、もう83歳。
あ、だから作品の中でも自分83でっておっしゃってましたけど、実年齢と一緒ってことなんですかね。でその岡光子さんと橋爪功さんと一緒に住んでるのが、まあ、キョンキョン、
はい、
ノエチということで、うん、で、この団地は築58年の団地、
築58年
ということは1966年とかっていうことですよね。だからあの東京オリンピックとかのその高度経済成長期にたくさん日本中で、うん、鉄筋コンクリートの団地が建って、もうその頃は夢の団地っていうようなこと言われてたんですよね。
とても人気があったんですよね。僕も生まれてましたし、僕は62年生まれだし、
はい、
東京オリンピックは64年ですよね、だから団地がすごい人気があったっていうのはちゃんと子供としていたけど、そこまで知らんから、後追いでねそれは聞きましたね、
で、その団地もまだ58年経って、うん、で、キョンキョンと小林里美は、まあ、ずっといたわけではないですね。それぞれ過去に出たこともあるけれども、
う
ん、
そうそう、
今また団地に戻ってきていると、こういう
結婚もされてたのかなとかね、
うん、そうですね。キョンキョンの、まあ、演じるノエチは結婚もし、
うんうん、
離婚して戻ってきた、
そうそう、
で、小林里美さん演じるなっちゃんは、まあ、結婚はしてないですよね。結婚はしないけれども、うん、事実婚のような状態があったけれども、
う
ん、今は戻ってきてる、はい、そんな2人がもう毎日のようにいつも、うん、どっちかって言ったら、キョンキョンが小林里美の部屋に入り浸ってる。
そうです、
小林里美さんのお母さんも静岡に介護行ってるもんだから、うん、入り浸っていつも夕飯も小林里美作ってもらって、うん、
上手なのね、
上手です
よ
ね、料理が、うん、ご飯食べていろいろ話を、ね、うん、してっていうようなことをもう毎晩のようにやってるという。
そうです、そうです、
ですけれども、で2人ともまあ、チラチラとそのなんていうんですかね、今までの人生の履歴っていうのが徐々に分かってくるところがあって、うん、キョンキョンのえちですよね、は今は大学の講師、非常勤講師をなさってて、
はい、
で子供の頃はもうその末は博士か大臣かと言われる優等生で、はい、いろんな賞でコンクール取って、作文のコンクールもなんかね、うん、表彰されてとかいうことがあって、そうそうそう、うん、優等生で、で、あれは近現代の日本文学をやってるっていう、研究してると、はい、いうような設定で、うん、ただなんかいろいろそのね、元いた研究室で何かしらなんかトラブルがあって、
なんかスキャンダル的なことに巻き込まれた風なことを言ってたね、
そういう教授とのなんかそういう男女関係を疑いで、その研究室いてられなくなって、うん、他の大学移らざるを得なくなった、
ね、全然そんなことないのにっていうような感じでしたよね、
そこはそう詳しくは描かれないですけど、さらっと何か過去にそういうことがあったんじゃなかろうかと、
先人の先生になり損ねたみたいな感じ
っていうことをね、うん、で小林さんとみさん、ナッチの方は、まあ、イラストレーターではあるんですけれども、まあ、過去人気イラストレーターだった時期は
あったよう
だ、うん、ただ今はあんまり仕事がなくて、はい、たまに仕事をたまにしか仕事が来ないし、あとはなんかね、 スマホで振り回っていろいろ
もの
を売って
あるものをね
あるものを
かき集めて売る、
うんっていうようなそれこそキョンキョンが、うん、あキョンキョンのお兄ちゃんが杉本哲太なんですよね。
そうです。
杉本哲太もいい感じでしたね、
はい、いい味出してるよ ね
お兄ちゃん元ヤンキーだけれども、うん、今はそういう塗装会社を社長でっていうような形で家族思いで、そうそうそう、
僕ドラマ作ってた時に、はい、エンベス時代ね、はい、あの一緒に仕事しました。
あ杉本哲太さん、はい、
ええー、
男ですか。
ほんまにええ男、うん、
あの通りですか。
あの通り、 あれよりもええぐらいよ。
そうそうそう、かなりいいですよ。
あれよりもっていうかその団地の2人の役柄、
役柄よりも、
まあ、あの本当にあれが等身大ぐらいかな。
あ
で本当に高青年でしたね。
そのお兄ちゃんが昔なんかねあのフォーク青年でその時の楽譜ですよね、うん、昔の南高雪やねオフ高雪やなんやらの、そうそうそう、あね楽譜をいっぱい残してるその楽譜をまたあのキョンキョンが持ってきてそれをフリマに勝手に出してとかっていうようなことを、
ね、売れたり売れなかったり、
ね、売れたり売れなかったりっていう、うん、でもこのドラマはそういう55歳の女性の日常を描きつつ、うん、まあその団地のいろんな人たちが抱える問題とかとこうね、うん対峙していくことによってなんか今ある社会的な問題もいろいろ出てくるんですよね。だからあの親の介護の問題であったりとか、
で、う
ん、であの小さい小学生がお父さんと二人で引っ越してきて
そう
っていう問題もあって、
ね、ありましたね、
うん、でこれはもしかして虐待かみたいな、
そう、
ね、疑ったりするね、疑う場面とかがあって、うん、そういう問題であったりとか、うん、あとやっぱりそのねこうそういう高齢の人が一人暮らしをしてて、うん、まあ倒れちゃってっていうような、
はい、ありましたね、
うん、
ありましたありました、
そういう孤独死、はい、するんじゃないかみたいな問題もあったりとか、うん、でそもそもこのね団地がもう60年近く経って建て替えせなあかん、うん、どうするみたいな問題っていうのは、うん、今日本全国で起こってる話でもあるし、
そうですよね、そうですそうです、実際にあの建て替えが進んだりとかもね、はい、住み替えたりとかいうこともあるもんね、はい、
だからそういう実際にある問題をまあそれをすごい、うん、あのなんていうのかなあの明るく描いてるんで、うん、まあほんまはもうそんな簡単なもんやないぞっていうことかもしれないですけど、うん、例えばその先言ってた小学生が、まあ、最初なかなか溶け込まないんですけど溶け込んだ後団地のいろんな老若男女問わず仲良くなって、うん、あの YouTube みたいな YouTube 番組内で YouTube とは言ってないですけど、うん、配信を始める、
はいはい、
あるんですけど団地のことを、
はいはいはい
人々をこう撮影していってアップしてとか、うん、あれ現実にやったらえらいことになっちゃうじゃないですか、う
ん、確かに確かに、
逆に不審者が退去して押し寄せたりとか炎上したりとかね、はいはいはい、ほんで顔も隠さんとやってるから、はいはいはい、いろいろ問題あると思うんですけど、うん、そうじゃない温かい方向で描かれてるんですけど、うんうん、でもその、僕は、はい、あのこの年になってで娘がちょうど小学校入った年で、はい、いろいろなんかねその地域社会とは何ぞやみたいなね、
なんかそんな役もやってん
あのいろいろ小学校で役やったりとか、はい、その地域のお祭りとかは積極的に参加するようにしてるんですよ。
すごいよね、すごいすごい、
あの白鳥っていうんですか、ね、なんていうの昔の格好して、うん、
は
白鳥でやってると思いますよ。なんていうのあれは。うん、そういう衣装があるんですよ。で、その格好をして、あの、こんな、なんていうの、帽子かぶって。
全然わから
へん。また、あ、そうで、白鳥で出てくるわ。
白鳥ってあの、鳥の白鳥
じゃない。白鳥じゃないですよ。この、白にこう、蝶ですわ。こう、蝶、半か蝶かの蝶ですわ。白鳥って言いますよ。白鳥、そう、衣装があるんですよ、昔の。
紅白の白に、
はい、
半か蝶かの蝶。
そうで。
白鳥。
ええ。
ちょっと、サイモンさんまた分かったら教えて
くださ出てくるでしょ。だから、そういう衣装着てね、うん、あの、うんそうそう、あの今佐山さんが見せて
ます。は
あ。帽子かぶってああいう。
これ京都ならではちゃうか。
京都ならではなんですかね。
絶対京都ならでは
や。その格好をして僕あの僕は白装束で、うん、この間もあの秋の祭り歩いてましたよ。
これ何すんのその白鳥で。
特に何もしないんですよ、
うん。
特に何もしないけどずっとこう歩いてまあ子供が太鼓叩くのをちゃんと世話したいとか、うん、だからそういうことを。
これリスナーの方はね、僕みたいな不勉強の方はね少ないかもしれませんけど、ご存じない方のために白装束でいいのあれは、なんかそんな感じ、
ね、うん、で頭がこの、ね、あれはなんていうの、
エボシ
っていうか、をかぶって、うん、で頭でかいからもうちょこんって乗せててね、うん、まあ、じゃ あ, あのこの番組放送時にアップしますわ、その写真あるんで、
ああそうだね、はい、オッケーオッケー、それリスナー喜ぶわ
それ確認してほしいんですけど、
はい、ごめんなさい、
まあ、なんかそういうの行ったりとか、うん、あとあのこの番組に話したんですけど、泉大津のね、だんじりに、 阪神市長が泉大津地元でよね、まあ師団町というところが地元で、うんうん、でそこのだんじりがまあ面白くて、今年誘ってもらって行ったんですよ、うん、でまあうん、なんかあ祭りってええなって思った話をこの番組をしたんですけど、はい、だからそういうことが立て続けにある状況やったんで、うん、でいろいろなんかあんまり考えないですかじゃないですか、その僕も中学から地元離れて、うん、私立の学校行ってて、はい、ってなって、うん、でしばらくそういうことを考える機会あんまりなかったんですよ、その地域性とは何ぞやとか、
いやそれはなかなかねそういう機会ってないもの、
で、うん、改めて娘がその小学校行くようになってその地域の人と関わるようになって、うん、なかなかええもんやなっていう、
ほう、素晴らしい
よね、やっぱり地域で子供を育てるっていうことってすごい大事やなっていう、うんうんうん、僕は全然把握してなかったんですよ。その、で、今ね、登校班があって、僕毎日一緒に行ってるんですよ。登校班見守りたいで。
はあ、はあ、横断歩道立ったりするわけ？
いや、もう後ろからついて行ってるだけなんですけど、横断歩道を誘導するのは、6年生の人らがやってくれるんですよ。6年生の子らがみんなちゃんと誘導してっていうのを、
それまたいいね。
旗持ってやってて、でもそれが十何人かなぐらいで全員で行くんですけど、うん、結構距離あるんですよ。30分ぐらいあるんですよ。学校まで、登校班が。
歩いて。
そうですよ。ほんで、それで僕は、その、学校の先にうちの事務所があるから、うん、それでもう一緒に歩くようにしてるんですよ。はあ、毎日こう6時半に起きて、はあ、もう7時半ぐらいからもう出て行って集合してっていうので、ついて行ってて、で、やってて、でも、それまで全然知らなかったんですよ。近所にどういう子が、
そらそうや。
いるのかっていうことも知らなくて。うんうん、で、それで今、娘は同じ同級生の女子3人組がもう仲良しで、わーきゃいながらいつも登校班で行ってて、はい、で、その残りの2人の子らも近所に住んでるはずやのに知らなかったんですよ。保育園とかみんな別々やから、
ね、
同じ学年にそういう女の子がいることすら知らなくて、うん、でもこの何ヶ月、8ヶ月ぐらいで、そこのね、親御さんとかとも随分仲良くなって、また忘年会やろうみたいな話になってたりとかね。で、何曜日はどこの家が預かるとか、そういうことをやるようになって。
そらいいね、素晴らしいね。
そう、うん、地域とか地元っていうね、うん、うん、ことを改めて考えることが多くなってたんで、自分のプライベートで。
余計だから団地の2人の内容にこう響くものがあるわな。
響くんですよ。ほんで、まあ、それと前後して、小学校の友達とも何年か前か、前も言ったと思うんですけど、うん、よう遊ぶようになってるんですよ、最近。しょっちゅう遊んでるんですよ、小学校の友達と。
覚えてんの、小学校のことを。ああ、そうや、すみちゃん、記憶力ええから覚えて
るんだ。僕、記憶力いいけど、僕よりもっと記憶力いいヨンミっていうのがおるんですよ。はあはあ、めちゃめちゃ覚えてるんですよ。
あの時にこうしたとか、あの時に消しゴム落としてどうしたとかで覚えてるやつやろ。
すみちゃんと初めて会ったのは、4年生の時トイレでいきなり隣やのになんか、タックルされてとかね。
ああ、おしっこしてる時に。なあ、よくやるよ、男の子
は。何も知らんのに何しようねん思ったみたいなこととかを詳細に覚えてたりしてて。4
年生の時のこと。
で、まあ、よく会うようになって、で確かになんかね楽なんですよね、小学校の同級生っていうのは。
その時にタイムスリップするわけよね。
でみんななんかどこの何々さんちの何々何屋さんの 何々くんとかっていう感覚がずっと続いてるんで、
あの宇治の小学校、
あの伊勢田の小学校なんですけど、でそこからねまた会うようになって、例えば僕に依頼するとかそういうことも場合によってあったりするんです。
ああ、
その友達
仕事にもつながる。
いや、まあ本人っていうのはあんまりないんですけど、その友達が困ってるからちょっとすみちゃんなんか聞いてやってもらえへんみたいなのが結構あったりもするようになって、で僕は僕でその地元のでなんかね事件解決するときにちょっとなんか頼むことがあったりとかね、そういうことがあって、だからこの数年そのなんか地域性とか、うん、大事やなーっていうのを思ってたタイミングやったんで、
なるほど。今だからすみちゃんが言ってることってラジオのリスナーね、はい、めっちゃ響くし、なんか杓子定規にお役所がなんか地域を充実させましょうとかなんとか言っても響かないじゃない、で、すみちゃんのその経験で喋るなり、団地の2人のこのさりえないね、うん、エピソードの積み重ねですよね。言うたら何もないわけよ、特に大きなことは何も起こらない、で50代半ばの2人がゆきさおりさんとかに、
もう佐久間のおばちゃんっていうね、そうそうそう、いいですよ、ゆきさおりさんよかったですよね、
よかったね、うん、でも子供扱いされるわけよ、うんうん、ね、子供扱いされて網戸直してちょうだいとか言われて、
あ、そうなん
ですよ、でそれが噂が広まってな、
そうなんですよね、僕らの親世代の人からしたらまだ55歳は若手やから、
う
ん
う
ん、
そうそう、
みんなが一人ね、その佐久間のおばちゃん、結城沙織が網戸の修理頼んだら、うん、もうその噂が広まって、
そうそう、
毎週末その修理に駆り出され、
そうそう、
ちょっとだけポチ袋でお小遣いもらい、そう、そういうね。
それをだから甘んじて受けるというか、悪からず思ってるよね。うん、あの、キョンキョンも小林さとみも、二人とも、うん、あ、なんか、心地よさというか、だからスミちゃんの今のエピソードとやっぱり相通じるというか、つながるよね、ま
あ、ただね、これ聞いてらっしゃる人の中では、うん、そんな地域社会言うても、うん、ね、いろいろ隣人問題もあるでとか、
そうや、
それは
そあんねん、あんねん、
そう、おばさんもいるし、
そうそうそう、
ね、だからそういう、いや、そんな甘いもんないでっていうのは当然それはあるんですけど、まあ確かにこのいい人しか出てこない、
そう、
善人しか出てこないから、うん、まあ見てて非常に気持ちいい、うん、物語
で、ベンガルさんがちょっとね、ちょっとやけど、
もしかしたらそうかなって思うんだけど、
そうそう、
結局でもね、
そうそう、まあ、あんまり言うた
らあんまり言うたらですけど、
うん、けどね、
うん、ベンガルさんもじいさんになってましたね、
おじさんになってたな、
ね、
ベンガルさんちょっとびっくりしたな、おじさんになってたな、
僕は最初認識、うん、ベンガルっていう人を認識したのが多分ね、危ないでか小学生の時に、危ないでかの時はまだおっちゃんだから自分の親世代よりちょっと若いぐらいの感覚やったのが、うん、もうおじいちゃんですもんね、
おじいちゃん、もう紛れもないおじいちゃんやったな、
ああいったら東京乾電池か、
そうです、
そうですね、江本明さんとか
東京乾電池を当ててますな、メンバーね、
そうですよ ね、
すごいよね、
高田純次さんも元々そうです ね、
そうです、そうです、江本明さん、
江本さんも確かにもうおじいちゃんになってますもんね、
おじいちゃんや、おじいちゃん、ね、ベンガルさんええ味してるよね、
ねえ、だからいい年の重ね、でもいい年の重ね方言うたらもうキョンキョンをキョンキョンの
いい年の重ね方は、
そう、僕一番大事なこと忘れてました
そうや、あ、一個だけキョンキョンの前に言いたいの、はい、僕中村徹さんのエピソードの回が一番好き、
ああ、
あれが好きやった、うん、これまあネタバレ、皆さんにも本当に見てない方に心から見ていただきたい、うん、でまあちょっと宣伝めかして申し訳ないけど、最初から押してて見事ギャラクシー賞10月期の月刊賞を取りました、
はい、
ね、だからそれだけの作品なのでぜひ見てほしい、その第3話、中村徹同級生ね、
うん、
2人との同級生、それがお母さんを連れて団地に来るんだね、
戻ってくるんですよね、
戻ってくるんですよ、うん、でお母さんがちょっとね、記憶の部分がっていうところもあったりして、はい、
うん、
まあ、なんか、ふわっとこうね、してるんだけど、すごくこう、心に刺さるというのかな。
エピソードも良かったし、うん、で、このね、些細なことで、キョンキョンと小林さとみが喧嘩するでしょ、
はいはい、
あれも分かるんですよ、
ね、分かる、
喧嘩、仲いい友達でもええ年になっても喧嘩することあるでしょ、
あります、あります、
僕もね、去年の年末かな、その中学高校の友達も30年来の友達ですよ、うん、めちゃめちゃ仲いい友達なんですけど、何人かで、まあ、ラウンジっていうんですかね、ジャンルで言うと、
うん、
祇園の、そういうお店行ったんですよ、うん、みんなでわーっと、なんかまあまあ盛り上がろうとして行った時に、僕からしたらね、そのうちの一人が、うん、みんなでわーわー言って盛り上がりたいのに、うん、こいつモテようとしてるなって思ったんですよ、僕は。
あ、ラウンジの女の子にね。
ああ、うん、何お前このみんなでわーって盛り上がろうと思うね、そういう思いで、ね、忘年会で行ってんのに、うん、忘年会流れでね、
うん、
何モテようとしてるみたいなのがあったのかな。
なるほど。
で、それで、僕はそう抑えきれなくなるんですよ。お前モテようとしてへんかみたいな。
い
や、してへんよ。してるやんけみたいな、
思ったこと言うからな、すみちゃんな、
それで喧嘩になって、うん、そっから何ヶ月か口聞かへんことがあったんですよ。
それでもあれやん、ラウンジで喧嘩してるやん、
ラウンジでも喧嘩しました、お前なんかモテようとしてるやろみたいな、え、なんでそんなんこんな場で言うなやとか、うん、いやでもお前モテようとしてるやろみたいな、
女の子も困るけどな、
いや困ってました、
やっぱり
明らかに僕の方に困ってました、こいつなんやねんみたいな、
な
お前なんかもうそれはそういうのはちゃうわみたいな、この場でその振る舞いはちゃうわみたいなことを言ってから、あの何ヶ月かで今とは仲良くなってるんですけどね、みたいなことがおっさんになっても
あ
るでしょ、
あるよあるよ、スミちゃんのそのとこはよう知ってるし分かるよ、全然ありやけどな、
うん、急に僕ちゃうわって言い出したんですよ、ちゃうで自分みたいな、
我慢できんもんな、
我慢
でき
んな、
我慢でき
ん、我慢したらよかったんですけど、
いや我慢せんでよ、
だからそういうのもそういう感じじゃないですか、その小林さとみときょんきょんがね、
そうそうそうそう、
まあむしろあなんかうん、まあ同じようなところですよね、なんか人に対してなんでそんな態度取んのとかいうことで喧嘩をしたりするのが仲良くても年ってもありますもんね、
あります、あれ本当に2人同級生やからね、
あ、小林さとみさん
と実年齢で、
あ、そうですか、
そうね、
何歳ぐらいなんですか、
57、8ちゃうか、57、8ちゃうかな、うん、
でもお二人とも、うん、 すごいおっさん臭い言い方じゃないですけど、チャーミング、うん、チャーミングっていう言い方を
久しぶりに聞いたね。チャーミングっていう言葉
チャーミングチャーハンってありますよね、お店丸田町にあるんですけど、それ以来やと思いますよ、チャーミングって京都で使ったのは。でもね、うん、あの可愛らしい年下の、うん、男性が女性に対して可愛らしい言うのはなんかね、うん、躊躇する分もあるんですけど、うんうん、見ててで、キョンキョンのアイドル性、
アイドル性、はい、語りましょう語りましょう。
何十年にわたってあのアイドル性、もうだ50年近く、うん、あのアイドル性を維持されてるわけでしょ、うん、半世紀。
キョンキョン58歳
だから40年は余裕でアイドルであり続けてるわけでしょ、うん、そうよ。で、うん、今もアイドルで、でそのこの年の重ね方っていう意味でいくと、うん、抗ってないでしょ。
そうそうそうそう、
小泉今日子は
キョンキョンが好きな僕セリフで時々言うてんねんけど、はい、アンチエイジングなんて大嫌いって言ってたからね。
ああ、キョンキョンは。
うん、かっこいいなと思って。
で、そのシワも隠さず。
う
ん、
そうそう。
ねえ。
うん。うん。年を重ねるっていうことは悪いことじゃないよっていうのを、こうね、本当にトップクラスのアイドルが、うん。まあ、示してくれてる、
ね。これ聞いてる女性からしたらね、うん、いや、キョンキョンやからええねんと。
あ、そう言われそうね。俺らおっさん二人言われそうやな。
いや、やっと、いろいろやっとんねんと。お金も持ってるから、なんだかんだできんねん、キョンキョンは、みたいな。何騙されとんねん、なるかもしれないけど、騙されてていいですよ。騙されていいけど、僕、騙されちゃいますよね。
キョンキョンにはな。
キョンキョンは。
そうよ。キョンキョン嫌いな人いないでしょ。
キョンキョン。
いるんかな。
キョンキョンは、うん、あの、僕調べではいないです。
僕調べね。うん、僕調べな、ね。
うん、その。
僕調べでもいない。
でもね、うん、あの、私も今年48になる。
はい、そんななりました。
影山先生は。
はい、今年62になります。
62になる。うん、で、そうなっていくと、やっぱり、年の重ね方って、僕はあの先輩、自分より年長の人を見てて、うん、あ、かっこいいなっていう人と、うん、うわ、こうなっちゃダメやなって反面教師に思う人とか、いろいろ分かれるわけで、
ね、
だから自分も、なんかいい年の重ね方せなあかんなってなった時に、うん、そういう意味では、キョンキョン以上に、うん、年の重ね方でね、うんうん、いないですもんね。
いない。だから、キョンキョンはだから、我々にとったらだから、見習いたい部分はあるけど、女性やからな。
うん、
僕ら誰やろうな。
見習いたい人。男性で。
うん。まあまあ、スミちゃんとったら、まあ、スミちゃんと僕とね、13子違うわけやから、はいはい、難しいけどね。
誰かな。
ねえ。だから、すぐパッと浮かばないけどね。僕だったらもう、うん、僕が憧れるたらもうおじいちゃんやからな。もう自分もおじいちゃんやから。だから、
スミ
ちゃ
んが、ね。実際にお孫さんいらっしゃいますもんね。
そうそうそうそう。スミちゃんで50代半ばとかさ、うん、なんかいる？
僕だからね、その、著名人ではいないかもしれない。それよりも、うん、その、あの、自分の、そう、仕事関係で会う人とかで、うん、わあ、この人70やけどバイタリティあるなとか、
ね、
人に優しいなとか、うん、自分の子供と同じぐらいの年の自分に対してもこういう優しい接し方をしてくれるなとか、そういう部分で、ね、一般の人の方が多いかもしれないですね。
なるほどね。うん。僕、高田純次さんかな。
あ
でも高田純次さんかっこいいかなと思うけど、
高田純次の年の重ね方もむずいですよ。
むずいよ。
あんな
ねえ、う
ん、
めっちゃむずいよ。
むずいです。
うん、でむずいけどすごいよね。
ほんまに唯一無二やから高田純次は高田純次であり続けるわけで、
そうそうそう、
ねえ、
う
ん、テレビにも出続けるわけで、
出続ける、
うん、そういう意味でいくと本当にね、キョンキョンは、うん、そのあれいつやったかな、今週先週か、うん、先週に、はい、ある忘年会といいます、この番組に出てもらったんですけど、うん、私が20代の司法試験の浪人生の頃にお世話になった、うん、長らく理容師をやってらっしゃった、うん、あの西堀さんという方がこの前叙勲なさって勲章もらわはって、
それは
そのお祝いをその うん、あのジムで知り合ったんですけど、うん、まあ、ジム仲間でやったのが金曜日 でそのお祝いをした後に、でこの番組でもね、その西堀さん出てもらったんですよ。その、はい、もう理容師引退スペシャルというものすごい、うん、私的な会をやったんですけど、でその人のお祝いを、叙勲のお祝いをやった後に、まあスナックに若いメンバー、若い言うてもみんな40代50代60代なんですけど、うん、行った時にそこのスナックでずっとね、そういうプロモーションビデオが流れてて、でね、キョンキョンのも流れてきたんですよ。でキョンキョンがこの何年かのキョンキョンだと思いますよ、今のキョンキョンですよ、がのコンサートのビデオが流れてきて、でそれでなんてたってアイドル歌ってたんですけど、まあ可愛らしくて、え、これは今のキョンキョンやんなってみんなで言ったんですよ。そう、みんなキョンキョン直撃世代のおっさんだから、これ今のキョンキョン、え、昔のキョンキョン、え、今やんなっていう、それを一瞬わからなくするキョンキョンの魅力、
かっ
こいいなって思って。
だって50過ぎてなんて言ったってアイドル歌うのよ。
で違和感がない、
うん
ね、え
かっこいいな。
かっこいいですよね。
かっこいい。か
わ
いい
な。キョンキョンは
かわいいな、う
ん、でもあのキョンキョンキョンキョンやからなって言われてもおしまいですよね、
うん、そうそういやまあ小林さとみさんのファンの方もねきっと聞いてらっしゃるから。小林さとみさんあってのキョンキョンであり、キョンキョンあっての小林さとみさんというか、二人のその掛け合いっていうか、うん、だからあの難しい話をするつもりはないけど、もうほとんど二人芝居じゃない。
あそうですね。
だあれもうほんま難しいよ。であの自然体で演じるっていうか。で
僕ちょっとね気づいたん、はい、小林さとみさんが言い淀む場面とかあったんですけど、うんうん、あれはむしろあのその方が自然やからって言ってそのままやってるんですかね。
使ってるやろね。
結構何回かね、うん、あの小林さとみさんのセリフに関して言うと言い淀む場面とかがあって、うんうん、でも普通の会話って言い淀むこともあるし、うん、詰まることもね、
はいはい、
うん、なんか言い間違うこともあるし、はい、でもかえって自然に見えて、うん、でもそれを意図してやってるとは思えないんで、はいはい、だからそのままもう自然なお二人に演技をさせてっていうことなんかなって思って、うん、そうそう、う
ん、ベースだから二人仲いいらしいんで、
あ、もともと仲いいんですか。仲いい
だからできたっていうこともありますよね。だから、うん、もちろんだからあのお仕事であり二人とも才能あふれる人だから、うん、仲良かろうが悪かろうがね、そのお芝居となったらきちっといいものを見せるでしょうけど、うん、でもやっぱり仲がいいっていうのはあのね、自然さには現れていたなっていう感じはするし、うん、教え子から聞いたんですけど、ね、はい、あの好きな子がいてね、はい、団地の二人で、はい、いやなんか私も団地に住みたくなりましたっていうね、だからやっぱドラマって、まあ、ある種そのおとぎ話やし、すみちゃんも言ったようになんかそんないい人ばっかり出てくるかやけど、うんうん、なんかそこで団地というものを現役の女子大生が考えるし、はい、なんか団地に憧れるしみたいな、で社会全体のことを考えるしみたいなね、場合によったら老いみたいなことも考えるわけですよ、はい、うん、あのマンションの理事会がなんか高齢化してとか、なんかそんなことも考えたりとか、だからドラマだからこそ表現できるし、ドラマだからこそあの理解が深まるってありますよね、
うん、あると思います、うんうん、で、うん、僕が一番あの好きだった、
はい、どうぞ。
好きだったというか、うん、大泣きした。
大泣きした。
大泣きしましたよ。あまり泣く場面ってないかもしれないですけど。
いや、どこ
僕はいくつかあったんですよ、
ね、ネタバレはしない程度に
言える、しない程度に言うと、うん、やっぱりねそのあのさっき言ってたお父さんと娘、小学生の娘、父子家庭の二人が引っ越してきて、はいはい、で、その後に、まあ、その女の子が、はい、あの、野良猫を飼ってて、はい、団地の中でね、うん。でも野良猫は、野良猫と言いますか、ペット飼うのは禁止の団地で、で、その猫をどう処遇するかっていう話で、うん、みんな頭を悩ませるっていう回があったんですけど、うんうん、その時に、あの、キョンキョンが、私たち大人じゃん。って言って、ちょっとね正確なの分かんないですよ、僕後からあのその時にちゃんと、メモしなかったんで後から、うん、あ、よかったな思って、こ確かこんな言ってたんだと思って、で私たち大人じゃんって、うん、でそのまあ解決すべきことはその猫をどうするか、助けてあげられるか、うん、保健所とか行くことなくっていう意味で、うん、そういう話だったんですけど、うん、私たち大人じゃん、それ解決できんかった、子供のために解決できんかったら年取った甲斐ないじゃんってキョンキョンが言ったのがあったんで、僕はその言葉が、あのそれは別にその話の中では猫の問題ですけど、うん、それってね、どんな問題でもそうだと思うんですよ、今の政治の問題でもね、うん、結局、うん、子供に影響を与えるわけで、うん、その時にその大人が年取ったかいないやん、こんなことしてたらっていうキョンキョンのセリフをすごい感動して、うん、でキョンキョンが昨今政治的な発言するようになったじゃないですか、はい、それは多分そういう思いでやってるんやろなっていう、うん、
なるほどね、
それぞれ思って、はいはい、うん、自分らがちゃんと声を大きくせんと、うん、年取ったかいないやん、大人なんだからっていうことを思えてるキョンキョンはやっぱりアイドルとして素晴らしいなという、
そうね、
思いましたね、そういう、うん、
だからさっきアンチエイジングじゃないって僕申し上げましたけど、だからアンチエイジングにアンチするというか、自然に年を重ねるからこそその大人になって、その大人になった自分が社会に何できるかとか、どういう生き方をしていくかっていうことが大事だよっていうことやもんな、うん、
でそのね、子供のために年取ったかいないじゃんと、ちゃんと解決できんかった大人なのにっていうのが、それってキョンキョンお子さんいらっしゃらないでしょ、
いないですね、
だからそれって僕みたいな人間はね、鈍い人間は子供ができて小学校行ったってなった時にその 場面に自分が遭遇してやっと、ああ、地域社会大事やなとかね。
なるほど。
やっと気づくんですけど、やっぱりちゃんと世の中にアンテナ張ってる人は、そう、自分がお子さんいらっしゃらなくてもそういうことに想像がつくし、その先のことも考えるし、っていうのは僕はなかなかできない人間なんですよ。
子供が
ずっといないままやったら僕はきっと、うん、妻とどんだけ旅行行ってどうやって楽しむかしか考えなかったと思うんですよ、うん、
いやまあすみちゃんねクレバーな人やから、そんなことないでしょ、ね、
そんな全くなくて、だから、うん、そういう思いで結局そういう形でみんな動くじゃないですか。
そうな。
それはキョンキョンを子供だと思ってる親世代も実はそうやったっていうことが、うん、まあ後々出てくるんですけど、うん、だからそういう発想もいいなって、
そうやな、
まあ綺麗事かもしれないですけどね。
いやいや、いいこと言うよね。うん、だから白装束着たからこそ分かるみたいなことよな。
白装束着て、その、この頭にね、
エボシかぶって。
ちょこんって乗せて初めて分かるのが僕なんですけど、そんなことしてなくてもキョンキョンは分かるんですよ。で、あともう一つ言うと、僕はほんま今、ね、弁護士業務でも神経すり減らすような毎日、いやまあそれは言い過ぎか。
神経。やっぱ神経すり減らしての毎日。
すり減らしてないか。
いや、どっちやねん。
まあ楽しくはしてますけど、そう、仕事は仕事では。まあ、
そりゃそうやな、すり減らすわな、それは。
まあそれね、この番組出てる大谷君も長谷川君もそうなん、みんなそうなんですけど、だからこそみんなでワイワイ、どうでもいい話この番組してたりするんですけど、
リ
フレッシュしてっていう中で、僕の中で今一番その幸せやなと感じる時間っていうのは、さっき言ってたその娘を含むこの3人仲良し3人組が登校班でワーキャー言いながら歩いてるところを、もうそれを見てるって、そっから僕1日スタートを切るから、前の日どんな飲んでても意地でも行くんですよ。それを見んと僕の1日は始まらんっていうことを今その感じで生きてるんで、だから そういう僕にとってこのね団地の二人っていうのは実は二人じゃなかったっていう話も出てくるじゃないですか。
そうやね。
このお友達の関係性が昔から。ほんで、なんかやっぱりね、うん、この女の子の仲いいっていうのは見てて、うん、なんか いいもんだし、で、二人の軽快な、軽妙な会話とかって、なかなかやっぱり女性同士やからこそ、その、や、女性なら、今女性ならではとかって言うとあかん時代だけれども、うん、はい、女性ならではの柔らかさって絶対あるじゃないですか。うん、男性二人の、二人芝居みたいなんでね、絶対出せない。
う
ん、
そうね、
空気を出して、うん、それを見てみんなが、日曜日の10時にね、ゆったり見て落ち着いてっていうのができるのはやっぱり女性だからやと僕は思うし、でそれは小さくても女性ってそういうの持ってるんですよきっと。僕はそれ毎朝見て、
お嬢ちゃんで見てるってことね、
見て、だからこの関係がずっと続いてほしいなっていつも思うんで、だからそういう意味ではもう、うん、このドラマを今のタイミング2024年の秋に見たっていうのはドンピシャで、それを紹介してくださった影山先生には感謝しかない。
ありがとうございます。皆さん、隅田隆平、今ちょっと目が潤んでおります。
いや、僕 ね、その3人のシーンを、いつも投稿班のその場面をだけをつなぎ合わせて生きてるんですよ今。
なるほど、ね、
今浜松の歌の歌詞みたいな言い方しましたけ どもう一つの土曜日みたいに、本当に僕はでもそれをつなぎ合わせて生きてるっていう、それは皆さんあると思うんですよ。
なるほど、
ね、これ聞いてくださって、私と同年代でお子さんいらっしゃる方とかもきっとそういう場面は違いどあると思うんで、だからそういう世代に響くドラマかなと思うんで。
なるほどな。すみちゃんとこうやって長い付き合いやんか、はい、でごめんなさい、こっちはもう子育ては
もうね、卒業してお孫さんも生まれて、
うん、でこれからすみちゃんのお嬢ちゃんがこう年を重ねるねにつれて、またすみちゃんがそのとっておきのエピソードを聞かせてくれるやろ
う
な。
まあそんなわけ
でね、時には寂しい思いをしたりな、
ね、
パパからちょっと離れてきたり、うん、まただからさ、反抗期が終わったりとか。
いや、僕だからね、娘が留学するって言うとはついていくと思うんですよ。
何がやねんね、ついてい
くな。ニューヨークもし仮に行くとしたら、そんな優秀だったら嬉しいですけどね、行くとしたら僕は多分ニューヨーク州の弁護士の資格取ると思うんですよ。
ほんま
ぐらいの感
じ。ケント・ギルバート。ケント・ギルバートはユタ州か。
何でしたかね。
なんかオールだな。
うん、ぐらいの、だからまあまあ、それはね、そんな言うてる間にもう、うん、もうすぐ遊んでくれなくもなると思うんですよ。
また戻ってくるから。
もうすぐね、でも投稿派、もういつまで来てんねんってなると思うんですよ。うんうん、僕は目潤ませててね、それをつなぎ合わせて生きてんのに、お前ついてくんなやって言われるのが、近いかもしれないですけど、うんうん、まだ今は、まだ。
なるほどね。
はい。いう、その僕にとってまあ素晴らしいドラマやったんで、皆さんも見てくださったら、Unext だと見られるんですかね。
あ、そうですね。
はい、僕は Unext で一気に全部見ました。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年11月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。